愛する天皇様、ありがとうございます。また、本当に黙示録、まもなく、終わりに近づいておりますけれども、本当に、あなたのなされることをじっくりと見させていただいてますが、どうぞ主よ、今日の時もこの時も祝福してくださり、あなたの本当にこの、御言葉に書いてあることが一体何かを、あなたのご計画が何かをしっかりとわきまえることができますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、私たちね、黙示録の、頂点とも言える出来事であるイエス・キリストの再臨ですね、再び地上に臨まれたその幻を、前回、見ましたですね。反キリストの率いる軍隊が、神とキリストに対して戦いを挑むけれども、イエス様が口から出る剣を持ってことごとく滅ぼされましたね。そして、軍隊滅ぼされたと同時に、この獣ともう一匹の獣、偽予言者ですけれども、生きたまま火と硫黄の池に投げ込まれるというところで終わったわけなんです。そして20章に入りますけれども、このイエス様が地上に戻ってこられた後のこの世界で、これがキリストが千年の間統治をするというですね、地上における神の国が書かれているわけで、イエス様が祈りなさいと言われた、この天に御心がなるように地にもなさせたまいと、御国が来ますようにと、この御国が来るようにと言われたこの神の国をですね、私たちはこの幻の中で、このヨハネが見ているものを見ていくことになるわけなんですね。ですから1節から6節まで今日は見るんですけれども、それでもですね、なんていうのかな、聖書のビッグテーマ、イエス様が御国の福音と言われましたが、この神の国というものがですね、立っているわけで、この聖書全体に書かれている、このものなんですね。で、この国というものを私たちが考えるときですね、この正確に訳すと、ギリシャ語だとバシレイアって言うんですけども、王国であります。この支配を王がしておられる、その空間と言ったらいいでしょうかね、それが国ということなんですね。神の支配権威、その国の中にあって、私たちが秩序、平和、豊かさを、この享受することができるわけなんですね。で、それを潰すことをしているのがこの悪魔であって、その総国の中に、私たちは今生きているわけなんですね。で、その神の国というこの意味合いというのをですね、私たちはこのじっくりと聖書から理解していく必要があるんですけれども、まずもってですね、この主が天におられて全てを支配されているというのは、常しえまで支配されていて、もうこれは歴史の始めから終わりまでですね、もうこれある意味で神の国とも言えるわけです。サタンは反逆しているんですけれども、しかしそのサタンでさえが、この神の手中の中に収められて、いるということ、これをですね、私たちは、知る必要がありますね。こう二元論に陥ってはいけない。つまり、神と悪魔がこうなんか、こう、拮抗しているような感じで、それで、この悪魔がいろいろ猛威を振るっているところで、実はここは神はいないと、支配権が及んでないなんていうことはないわけなんですよ。主はどんな時においても御座におられるわけなんです。そしてこの聖書の歴史を見ますと、長いことイスラエルを通してご自分の国をこの建てようとしておられるのを見ることができるわけなんですね。まずは神がアダムをお作りになられて、そして支配をしなさいと言われたところで、エデンの園における地上における国を、ご自分の国を作ろうとしたわけですけれども、アダムが罪を犯してしまったので、サタンにその支配権が移ったわけですけれども、神がアブラム、ウルにいるアブラムを召し出して、そして彼によって新しい国民を作ると約束してくださり、 そして、このイサク、そしてヤコブ、そして、エジプトに下っていってですね、で、シナイ山にまで主がお連れになって私の宝の民となると言われて、ダビデの時代の時にあなたの世継ぎの子が永遠の国を受け継ぐと、このようにこのイスラエルという国によってご自分の支配を広げるということをお考えになったわけなんですよ。でですね、今日この新しい新約ですね、イエス様来られてですね、そしてこのイエス様来られた時はユダヤ人、失われたイスラエルの羊たちにのためにイエス様来られたわけですけれども、最後によみがえられてこの天に上げられる前はですね、全ての国民を弟子としなさいと言われて、そしてエルサレムから、異邦人も含むイエスを信じる者たちに救いを与えるというご計画がはっきりと分かり、イスラエルのこのに約束されたものがですね、異邦人も共に預かるとキリストにあって、これが教会でありますね。奥義ともこのエペソ人への手紙の中にありまして、霊的な国がですねあるわけなんです。で、私たちはその最前線にいるというか、地上において地域教会において私たちはこの霊的なところでキリストを王として礼拝を捧げるということで、こう現場にいるわけなんです。そして神の国と言いますと、天の御国って言ったらもっと何て言うかな、分かりやすいっていうの、でもユダヤ人にとっては天の御国って言っても天にある国っていうよりも、その神がおられるところが天の御国なんで、地上も天の御国っていうんですが、いずれにしてもですね、天そのものがこの神がおられ支配しておられる御座があるところなんですよね。でそれを私たちは黙示録の中で、この4章5章でこの父なる神がですね、この御座におられてですね、そして子羊が、この巻物を受け取られたというところ、この天に神がおられるというこの国もですね、こうあるわけで、そして教会というのは、この地上においてのこの霊的な、この神の国というのは取り去られる時がやってくるわけですね。で、引き上げられるわけですよね、天にね。でこの前はこの子羊の婚宴のところを見たわけですけれども、でも主が戻って来られて、そしてご自分の天にある支配を地上に一気に持ってくる計画がありですね、先ほど見たように御国が来ますようにと祈りなさいとイエス様は言われました。でこの切迫した状況をですね、もうすでにこの福音書の中でも見ることができて、このバプテスマのヨハネが御国が近づいたと、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとこう言われて、その後でイエス様が来られて、この悪霊を追い出されて病を治されてですね、そしてこの御国の到来のようなこの印というものが現れていたわけなんですよ。けれどもユダヤ人たちが拒んでですね、イエス様十字架につけられてですね、でもこれはもちろん神の定めによって起こったことであり、この家を建てる者たちが捨てたいし、それが、この要の石となったと、罪の生贄になってくださったわけですよね。そしてイエス様よみがえられて、そしてご自分が確かに神の御子であられて、であとは神の国について語られていったわけですけれども、昇天される前に弟子たちが、使徒の働きの一章の6節ですけれども、そこで使徒たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた、主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかと。だから父が定められているけれども、聖霊があなた方に下るよと、だからそのことについては、父のみが知っているよということを言われたんですが、イスラエルが再興することについてはですね、否定はしておられなかったんですね。で、聖霊が下って、ペテロがですね、この下ったことをですね、ヨエルの予言の成就であるということを言って、大患難のことをですね、この話したわけなんですよ。でも、主の皆を呼び求める者は救われるということで、ペテロがこう言ってます。使徒の3章の21節で、このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天に留まっていなければならないと、こういうふうに言ってます。 で、このようにして、まだ天この万物が改まる時というのが残されていて、ユダヤ人に対してこの神の国、天の御国が近づいたといった、これが残されていたわけですね。で、それが、これから見ていくところですね。で、被造物が神の栄光の自由の中に入れられるということはローマの8章に書いてある。あのアダムが罪を犯した時以来、呪われた地が贖われて、御心のままに祝福されていくのだということなんです。で、ここはですね、意外に日本の教会と言っていいかな、緩いというか、教えられてないというか、死んで天国に行くって感じじゃないですか、神の国っていうと。だからこう地上のことがどうなるかってことはあんま考えてないですよね。で、ほとんど考えてないけれども、御国が来ますようにとイエス様が言われて、そしてイエス様がこの最初に来られた時にはそれは実現しないで天に引き上げられたわけですけれども、戻ってきてそれを万物を改めるということをこう約束してくださっているわけであって、その時には復活の体を持っている私たちも共に、後で見ますけれども、共に統治をするわけなんですよね。で、ここまでのビジョンを持って今この地上に生きているかどうかということがとても大事になるわけなんです。ですね。死んで天国に行ってもうさよならではないんですね。はい。ということがとっても大事になります。で、ですね。その後、そうですね。その後でこの千年の後で新天新地が来て新しいエルサレムに入るわけですけど、それはね、もうじっくりこれから見ていきますから、その後のね、シナリオは、その時にお話ししたいと思います。では、一節をご覧ください。また私は御使いが、底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして、天から下ってくるのを見たと。いうことで、御使いが天から下ってくるわけですが、底知れぬところの鍵を持っているっていうんですね。この底知れぬところっていうのはもうすでに9章ですね。黙示録の9章に出てきて、第五の御使いがラッパを食いって、すると私は一つの天、星が天から地に落ちるのを見た。その星には底知れぬところに通じる穴の鍵が与えられたと。そしてサソリのような毒を持つこのものをね、この尾に持ってですね、5ヶ月の間、死にたくても死ねないという苦痛を味わうという裁きがあって、底知れぬところに王がいるって書いてあるんですね。ヘブル語でアバドン、ギリシャ語ではアポリオンですね。で、これが悪魔であろうと考えられますけれども、この時は、この、鍵が与えられていたのはこの星ですね。悪魔であろう星なんですよね。でも今ここで、この悪魔に対して他の御使いが鍵を持って、まあ、これから彼を底知れぬところに封じるということです。これね、底知れぬところっていうのは、この あれですよ、この悪霊どもが幽閉されているところっていうのが主なるこのところですね。で、ルカの8章の31節ですね。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けと、自分たちのお命じにならないようにと懇願したとこうあるわけです。で、こういうところであります。で、大きな鍵と鎖ですね。だ、鍵だけではなくて、そこを閉じるのみならず鎖もあるので、サタンが何もできないように拘束されているんだということになります。で、これが神の国ですね。もっとこのあれですね、期間千年間というのが何度も出てきますから、ここからね、千年王国とよく言われるわけですけれども、これが大きな特徴になります。だからアダムがエヴァの窓、蛇による惑わしによって罪を犯しましたけれども、前の状態なんですよね。罪を犯す前の状態なんですよ。で、そこにまで回復するという幻なんですね。で、人間というのは罪を犯すときに、まあ、その人のうちにある罪の性質がありますよね。で、神に反抗する世の制度があって、で、悪魔の誘惑があって成り立つわけですが、その一つである誘惑がなくなるわけなんです。で、神の支配と 世界の秩序が一致するわけですね。で、名が一つになるっていう言葉がこの旧約聖書にありまして、このゼカリア書かな。つまりいろんなこの、私たちを支配するなんか権威っていうのかな、力っていうのはあるけれども、この時には名が一つになると。つまり神の支配のみになっていくわけなんですね。だからイザヤ書の9章のところを見ると、正義と平和に満ちていると。まあ、あのイザヤ書の特徴は正義があり、義なる方がおられて、そこで平和があるというこの全き状態ですね。で、これがあるわけなんです。動物界には弱肉強食はありません。覚えてます？あの獅子が、草をはむわけですね。で、赤ちゃんが血のみごがコブラの穴に手突っ込んでも大丈夫だと。で、環境が変化してはるかに心地よいものとなって、で、太陽も7倍の明るさになるってね、書いてあります。そして長寿が約束されていまして、100歳で死ぬ者は呪われた者、赤ん坊がすぐこう生まれて死んでしまうかのようにね、で100歳が悲惨な状態みたいな感じの長寿になるわけです。で、戦争はなくなります。全部農業に軍備が当てがわれていきますですね。そして農作物はこの日照りになることもなくですね、全て喜びに満ちていると。そして世界中からイエス様、エルサレムにおられるイエス様を礼拝しに来るわけですね。で、このように数多くの約束、預言者たちが預言したことが実現するわけなんですよ。で、2節をご覧ください。彼は竜、すなわち悪魔でサタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛り、千年が終わるまで、これ以上中国の民を煩わすことのないように、惑わすことのないように、底知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をしたと。いうことで、またこの表現が出てきましたね。竜、悪魔である、サタンである、古い蛇。これ全部なんかあの、連発してますよね。これ12章に出てきますけれども、で、これであの蛇が、あの、サタンであることが分かりますし、そして悪魔であることが分かるわけですけれども、もうすでにゲヘナに反キリストと、そして偽預言者はですね、もう投げ込まれてますけど、その黒幕が悪魔だったっていうのを覚えてますよね。あの赤い竜のところですよね。で、はい、どうぞ。悪魔というのは敵対するものという意味で、で、サタンの方が中傷者という意味ですね。で、これが封じられるわけです。底知れぬところでね、そこから出てこられないようにするんですけど、千年の間惑わすことがないようにすると、諸国の民をと。で、このように言っていますね。で、この千年の間とありますね。今あの黙示録の20章ですね、今2節のところ言いましたが、千年のところ、これ千年という言葉をですね、ここで、ですね、何箇所あるかな。2節あるでしょ、1つ。3節あるでしょ、2つ。そして、4節もあるよね、千年ってね。そして6節にも千年があって、7節にも千年が終わると。これもうね、千年とこう言っていて、で、これを、比喩的に捉えるってちょっと私は難しいなと感じますね。まあ少なくてもいろんな説があるんですけれども、例えばあの 千年王国後再臨説とかね、千年王国が終わった後に再臨で、あとは無千年王国、千年王国ないとかですね。で、こういういろんな説がありますが、まあ、天国に行ってね、やっぱりそのまま受け止めて損しないと思います。で、私はこれやはりその通りだなと思うのは、もう一つの根拠があってですね、これ悪魔が封じられたということということで、悪魔が出てくる前で、つまり創世記ですね、創世記はやっぱり意識せざるを得ないんです。で、アダムから生まれた子ですね、これ人の子ですよね。で、その前がアダム自身は神の子でしたけれども、人の子なんですよね。で、その系図が5章に書いてあります。 その五章を見るとですね、非常に長い寿命が書かれてます。アダム930年生きてるんですね。だから1000年まであと70年生ければ1000年になったんです。930年。で、一番長い人がメトシェラ969年です。もうちょいでしたね。これがね、ミソなんじゃないかなと思う。千年に満ちてないんですよ。つまり、この五章の状況よりも、それを克服しているという、神の回復がね、このね、約束されているんですよね。だからこの千年ってすごい大事ですね。まあだからある人は一日は千年で、千年は一日のようで、まあ言ってるんですけど、どうなのかな、これちょっとそれだと飛躍しすぎるなっていうか、そこを持ってくるっていうのはですね。だから私はこの、寿命というところですね、このどれだけ生きたかっていう年数っていうのはその通りだと思いますね。今のね、この時間軸ですよね。で、主はこのアダムによって損なわれた御国の命を取り戻すという、この意味合いを持ってですね、この千年ということを強調しておられるんじゃないかなと思いますね。で、3節の後半見てください。その後竜はしばらくの間解き放たれることになると。はい、これやっぱりえってなるんですよね。もうとっとと滅ぼしてほしいなと、このように誰でも思いますよね。で、全能者である神ですから、それはおできになるわけじゃないですか。そもそも悪魔ができたっていうこと自体で、神様なんとかなんなかったのかなと、こう思いますけれども、でもですね、その、実は、神と人との、この大事な契約っていうか関係の中で、まあ、悪魔は、実は使われているんですよね。人間は自由意志を持っていて、神の形に作られてますから、その神を愛するがゆえに神に従うという関係にあって作られてるわけ。イエス様と父なる神様の関係、そうでしょ。この父が愛されてイエス様従うと。で、これこそが人は神の形に作られた中にあってある関係なんですよ。で、そこでそれ以外の存在がなければ、選択がなければ、意味のある関係を持つことができないわけなんです。選択肢がないからね。ロボットじゃないから。で、このヨブの話が一番わかりやすいんですけれども、サタンが願い出て、で、神がそれを、お許しになってですね、このヨブを試されるわけですけれども、ヨブは、この、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆を褒むべきかなと。この、主を恐れているですね。このことを見ることができ、このようにして誘惑とか試練というものによって、主を愛しているということが、進化が試されるわけなんです。でですね、この、千年の王国ができている間、まあ、先ほど諸国の民とありましたけれども、そして、マタイの福音書の確か26章かな ?25 章かな、王子が言って、この、羊とヤギにですね、襟分けられてですね、で、右側の羊の方は神の御国に入ると、これ諸国が集められてるんですよね。だからそのまま生身の体で、この千年のこの王国、この神の国の中に入っていく人たちも、まあ、いるわけで、彼らが神を選び取るチャンスが必要なんですよ。それで千年後にですね、まあ、解き放たれて、まあ、行く。で、残念なことに多くの人は、なんと悪魔の側についちゃうんですよね。まあ、これね、次回話しますよね。えってなるじゃないですか。私はね、なんで悪魔が解き放たれるのっていう驚きよりも、悪魔についていく方がね、驚きですけれども、だって最高の完璧の生活ですよ。いや、逆に最高の完璧な生活だから、罪を犯していいのにな、犯せねえなっていう状態になって、無菌状態でね、 で、それで悪魔が来た時に罪を犯すということになるわけなんですね。でですね、まあ、それはちょっと次回見ていきます。7節以降に書いてありますから。けれどもこの続けてですね、すごい大事なことですね。次のね、テーマは復活になります。この神の国に入るときに人が復活するっていうのは完了するんですね。復活するんですよ。また私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権威が与えられた。また私はイエスの証と神の言葉の上に首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めたとあります。で、このようにして神の国が建てられるにあたって神は聖徒たちを復活せしめるということなんですが、イエス様はパウロがですね、順番があるって話をしているんですね。第一コリントの15章の23節ですけれども、しかしそれぞれに順番があります。まず初穂であるキリスト、次にその再臨の時にキリストに属している人たちですと。で、このようにあって、この死と罪と死の法則がアダムによって入ってきたんですけど、イエス様が蘇られたことによって、それが初穂であるイエス様が蘇られたことによって、今度はキリストにつくものが蘇るということが書かれているわけなんですよね。でですね、イエス様が戻って来られる時にですね、この彼らっていうか、この、キリストによって死んだ眠っている者たちが、もう私たちかもしれません。イエス様が生きてるうちに戻ってこないならば、蘇ってそれから生き残っている私たちも、この、引き上げられるということが、この約束されているわけなんですね。でですね、そうですね、あと旧約聖書の聖徒たちのこともちょっとお話ししようかなと思いますが、ダニエル書を見るとですね、こう書いてあるんですよ。12章の1節と2節で、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で、あの書に記されているものは皆救われる。塵の大地の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは地獄と永遠の嫌悪にといって、このように、目を覚ますって書いて、眠っているというのは死んだものが蘇るっていうことを書いたんですね。このイエス様が戻ってきて神の国が建てられるときに、この、生徒たちって、この旧約聖書の中のイスラエルの残された民ですね、が蘇るっていうことを書いてあるんですね。だからやっぱりこの時にですね、もう彼らは蘇る、完成する。けれどもですね、ここはちょっと複雑で、福音書を見ますとですね、またエペソの手紙を読むと分かるんですが、福音書の中にですね、イエス様が蘇ってからね、墓から出てきたっていうね、生徒たちがいるっていうのが書いてあるんですよ。マタイのね、27章の51節から53節。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺り動き、岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に、都に入り、多くの人に現れたと。イエス様蘇られてですね、ここで旧約の人たちがここに蘇ったということとがあるし、あとはエペソの4章の8節と9節に多くの捕虜を連れて行かれたと、捕らえられてね、この黄泉に捕らえられている人たちが連れて行かれたっていうのも書いてあるんですね。だからちょっとね、ここはね、正直、この旧約時代の生徒たちがどのような形で、このっていうのかね、こうちょっと見えづらい、ただ時期的に見えづらいだけで、彼らも、最終的には、このダニエル書の12章を見ると、全員が蘇るっていうことがはっきりと分かるわけですね。この、イエス様が死ぬ前にこの死んでった生徒たちです。だから、まあ、正確に言うと福音書の時代にもね、この死んでった人たちいるわけですよね。でもこのイエス様蘇られた後の者たちはですね、はっきりとその軽挙という出来事によって、このもうもうすでに死んでってしまったものが蘇って、そして生き残っている人たちはこの一瞬にして変えられてということが起こるわけなんですよね。でですね、 でもう一つのグループについてここに書いてあるんですよ。でそれがこのね、よく見てくださいね、4節ね。まずね、やっぱりじっくり見ましょうか。最初から私は多くの座を見たとあります。でそれが何かつら、それの上に座っている者たちがいて、彼らに裁きを行う権威が与えられたとあります。でこの意味、このここの表現、ここに書かれている座とか権威が与えられる裁くというのが、ラオディキアにある勝利を得る者のところに書かれているんです。3章の21節、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に私の父の座に着いたと同じであると。座に着くというのがあって、またパウロがコリントの第1の6章の2節と3節、生徒たちが世界を裁くことになるということはあなた方は知らないのですが、世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。あなた方は知らないのですか。私たちは御使いたちを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんか、ということで、この裁く座についてですね、座について、それで、このつくっていうことがあるわけですよ。しかしですね、また私はって書いてます。イエスの証と神の言葉に上に首で跳ねられた人々の魂を見たって言ってるんですよ。彼は獣もその像もがまず、額にも、手にも、獣の刻印を受けてなかった。これがあれですよ、大観難、観難期における、この殉教した人たちですよね。もう第五の封印が、子羊の封印が解かれた時に祭壇の下にいて、どうして復讐なさらないのですかって言っていた魂もあるし、特にこの獣が、この座について、この水、神殿の中に入って、そして自分を神と宣言して、そして像が、像を預言者が作ってですね、であの時にこの刻印を拒む者たちが、この殺されていくわけですよね。でその人たちがここに書いてあるんですよ。でこの人たちがこの観難時代の最後にイエス様へ戻ってこられた後に蘇るって、こういうことなんですよ。だから段階があるんですよ。まずイエス様が蘇られて、でキリストに ついているこの教会の者たちが蘇って、そして観難期にこの殉教して死んでった生徒たちも蘇ると、どこかの時点でこの旧約の生徒たちも蘇っているんだということで、これで神の国に入るにあたって復活の体を持った神の子の現れともですね、ローマの8章に書いてますけれども、この者たちが神の国を受け継ぐんです。ちょうど罪を犯す前のアダムが全てを支配しなさいと、でこのように言われたこの、支配命令がですね、この、大宣教命令という以上の支配命令って言った方がいいかもしれない。でこれが、この神の子供たちに分け与えられていくことになるんだというのが、この、ここに書いてあることなんですよ。で5節をご覧ください。残りの死者は千年が終わるまでは生き残らなかった。これが生き返らなかった、間違った。これが第一の復活だ。だから第一の復活というものがあって、それで、この神の国に入っていくと、でこれで、神の祝福に預からない、預かるもので約束されているもので、だから、永遠の命の書に記されている者たちで、復活しない者はいないわけですね。一人残らず復活するわけですよ。でこれ完了するわけです。で千年期の神の国が始まるわけなんですよ。で残りって書いてますね。残りは後になるんですね。後で復活するんです、ということになって、それは次回20章の終わりのところで死とハデスがね、黄泉がそれを出してきたと。で最後の審判で裁かれてゲヘナに投げ込まれる、裁かれる、審判を受けるための復活が、これがいわば第二の復活ですよね。それでイエス様がですね、ヨハネの5章の28節と29節、こう言われてます。 このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきますと。ということで、こう聞く者が墓から出てくるということで、この声ですね。でこれはちょっと段階があって、これ千年期のブランクっていうのは少なくてもね、この時差があるわけですけれども、この善を行った者は命を受ける、そして悪を行った者はよみがえって裁きを受けるということになります。その裁く方が第二の復活と呼んでもいいのかもしれませんね。で、6節をご覧ください。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものであるということですね。幸いなものなんですよ、復活に預かるもの。で、聖なるものなんですよ、清い、清められているわけですね。で、この人々に対して、第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治めると。キリストの似たものになるわけです。で、第二の死はって書いてますけれども、第一の死があるわけですよね。第二の死って言ってるわけですから、第一の死っていうのは、いわゆる肉体の死ですよね。第二の死っていうのは、死後の裁きですね。神から永遠に引き離されることであります。でもすでに、この第二の死を受けることはないということがね、サルディスの、スミルナの教会で約束されてたね、確かね。そうですね。2章の11節に、勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはないということで、第二の死があるんだということをですね、やはりイエス様は強調しておられまして、それは預かることはない、何の力もないんだと、このように言ってるんですね。私たちね、これね、しっかりと受け止めていきたいですよね。そしてこの王国となって祭司となるということも書いてありますね。この、王として治めと祭司となって、これもすでに一種の6節の、挨拶みたいなところ、イントロのところで、もうすでにイエス様はね、お語りになってました。ヨハネに一種の6節で、またご自分の父である神のために私たちを王国とし祭司としてくださった方に栄光と力がよよ限りなくあるようにということでですね、この王の王、主の主であられるイエス様が世界をすべ治められますけれどもですね、ここで神と人との仲介をしていく働きを祭司として私たちが行うんですが、その祭司一人一人がキリストを王としてこの仕えているわけなんですよね。で、このようにしてこの神の国が広がっている。だからイスラエルに対しても祭司の王国というふうに神は呼ばれて、シナイ山でね、そしてイスラエルも回復しますから、そういうふうになっていくんですけども、この異邦人も含めてですね、教会としてここで、この祭司の王国として治めていくことになっていくわけなんですよ。これが御国を受け継ぐという意味なんです。わかりました。この私が持っているものをこの任せようと言ってるそのタラントのところですよね。あなたはこの小さなことに忠実だったから大きなものを任せようと、この王国が任せられていくってしもべたちの皆の例えにも書いてありますけれども、そのような形で任せられるということで、最初にね、冒頭で言いました、国といっても王国なんだよということで、王国の中に私たちが受け継ぐ、入るということになります。だからもうこれでいいですかね。日曜日のメッセージでもね、お話ししましたけれども、オラは死んじまっただという歌歌っちゃってね、説教中にね、オラは死んじまったら酔っ払いの歌なんだよね、あれよく調べたらね、天国へ行ったら天国はおいでよ一度、なんだっけ、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だと、何言ってるんだと。だけどクリスチャンも笑っていられなくて、なんとなく死んで天国に行って終わりなんだと思っちゃってるんですよね。しかし今見たように、神の王国を受け継ぐ祭司の王国で術を治めるようになる、天使聖と裁くようになると、裁きの座について御使いさえも裁くようになるんだよとパウロが言って、いるということで、私たちがここの地上で行って与えられていることを管理していくことによって、それが、ある意味で訓練って言ったらいいかな、なんていうかな、ここで本当に主にお使いしている延長で、この神の御国でですね、大きなものを任されていくんだよということなんですね。 なんでね、本当に今行っていることに従って報いが与えられるっていう言葉も第二コリントかな書いてありますけれども、私たちはねこのことを覚えて行かなければいけないんですよね。たとえ小さなことでも、本当にちっちゃなことでも、神様に会ってイエス様に会って一つ一つ行っていくということになります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に、この神の国を受け継ぐということの意味を分かり、そして復活をする、そのために私たちは復活にあやかるんだということも分かりました。ただこの不死の体を持つんだというような、そこでなんかこうパーティーを開いていつまでも楽しいって、そういう話ではなくて、本当に不死の体が与えられるんですけれども、主よ、それはあなたにお仕えし、あなたと共に治める、そしてその祝福を本当に喜んでいくという、まあ、ある意味でこう教会の生活のもうこうどでかいバージョンが本当に神の国、このイエス戻ってこられてからあるんだということを覚えます。だから私たちは本当に霊的に今こうやってお仕えしている中で、しっかりと聖霊によって与えられた賜物を用いて、そして互いに愛し合って使い合っていくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。え、ね